間は FM 舞鶴 775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治参加の意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは今回のゲストさんを紹介します。
どうも、はじめまして、2級自動車整備士資格の取得に向けて勉強中のりょうです。よろしくお願いします。
はい、そして今回は西舞鶴、からやぶ実行委員会代表というか、まあ、高校生リーダーサミット代表ということで、陣裕太がパーソナリティをさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回なんですけど、まあ舞鶴未来対談、まあ、あの政治への参加意識という話でもあるんですけど、僕がその政治の話をちょっとあまり持ってきてないということで、今回はちょっと舞鶴プレイバックフェスについてちょっと話を掘っていこうかなというふうに思います。というわけで軽く舞鶴プレイバックフェスの紹介をさせていただきたいと思います。はい、舞鶴プレイバックフェス2025は全国各地から集まったアーティストたちが舞鶴で多彩な音楽を披露するものです。地元の方々にとっても新たな音楽との出会いや地元出身アーティストの活躍を間近で感じる貴重な機会となります。というわけで今回のアーティストを紹介させてもらいます。まずザ・イエロー・モンキー、川崎鷹也、 C&K、 シンガーズ・ハイ、ジェネレーションズ、ベリー・グッドマン、マーゼル、ゆとり、エイビッチ、梅田サイファー、シェボン、遠吠え、古井里穂、三浦大知というわけで、今こちらのメンツが揃っています。まだ第3弾は発表されてないとのことで、まあおいおいまた放送発表というか、まあインスタグラム等でまたわかるかと思います。さあ今回奥野くん、気になってるアーティストいますか？
三浦大知とエイビッチちょっと気になるかなっていうあれなんですけど、その舞鶴出身のアーティストもその今読み上げたアーティストの中に何人かいる感じなのかな。
あ、すいません、いないかもしれないです。ごめんなさい、ご情報を流してしまってしまいました。
いや、まあいるんだったらいるで、ちょっとそれはね、フェスに限らずちょっと音楽配信とかで聞いてみたいなっていう具合ではあるかなっていう。まあ三浦大知が舞鶴来るのすごいよね。
すごいですよね。
感じではあるかなと。
はい、エイビッチさんと三浦大知さんは沖縄県、二人とも沖縄県出身ということで、僕も沖縄県に住んでたことがあるので、すごいなんか ものすごく知ってるというわけではないんですけど、なんかちょっと感じるところがあると言いますか。はい、三浦大知さんとかエイビッチさんは何で知ったとかありますか？
僕はそのエイビッチはその、まあ、僕が見てた映画 その主題歌的なものを歌ってたりっていうのと、三浦大知さんはその、まあ、仮面ライダーでちょっと知ったかなっていうのがほとんどで、まあ、そうでなくても結構メディアとかによく出てらっしゃる有名人も有名人なんで、まあ、なんか名前だけは知ってるくらいの浅い認知かなっていう。
なるほど。いや、僕もあの仮面ライダーエグゼイドで三浦大知さんを知って、ファーストテイクの飛行艇などさまざまなブレイク曲を出して、この間の確かあの朝ドラもテーマソングをやってたんじゃない、この間というかもうちょっと前かな、やってたりしたということを聞いてます。で、今回なんですけど、インスタグラムでも大々的に告知がされてました。ザ・イエローモンキーが出演します。ご存知ですか？
名前だけは聞いたことある。はい、すごく
このロックバンドめちゃくちゃでかいそうで、僕も詳しくは知らないんですけど、1988年に結成された日本のロックバンド、1990年代にジャムやバラ色の日々、などヒット曲を生み出し、ロックシーンを代表する存在となり、2001年に解散しますが、2016年に改めてバンドをやり直したということらしくて、この間のロッキンジャパンにも、ロッキンジャパンかジャパンジャムの方にも出演されたようで、結構でかいアーティストで、舞鶴の、まあ、ちょうど大人世代、僕らの保護者世代、まあ、40代とか30代ぐらいが、まあ、クリーンヒットする世代らしくて、僕はここがすごい楽しみっていうのと、あと僕的には C&K がすごい好きで、僕2023年度からプレイバックフェスは毎回参加させてもらってるんですけど、この C&K が毎回初日の頭を取ってくるんですね。で、初見でも楽しく踊ったり乗ったりすることができるバンドで、この間はドラゴンボールダイマというあの最後に鳥山明さんが残した作品の主題歌もやってまして、去年出てたあの愛さんとのね、あのオープニングを C&K でエンディングが愛っていう素晴らしいなんかプレイバックの初日の頭と鳥なんですよ。そこをやってなんか縁があるのかなみたいな風に思ってドラゴンボール楽しく見させてもらってます。というわけなんですけど、音楽ということで、僕はあのプレイバックフェスの代表さんの金村さんとお話をさせていただいたことがあって、 でその時僕プラスプラザフェスというフェスをここでやったんですよ。その時のやるきっかけになったのがプレイバックフェスで、このフェス今どんな印象があるとかなんかありますかね。
僕その多分予定が合わなくって言ってないんですけど、なんかその街中にそのポスターとかがバーって貼ってあるのを見て、そう高校生が主体となってフェスやって盛り上げようとしてるってすごいなんか活気に満ち溢れた人が舞鶴にいるんだな、すごいなっていう、なんかそのなんかすごい印象深いなんかものを感じましたね。そのポスターとかも結構見て、わあすごいな、俺も高校生の時こんなことしときゃよかったななんて思いながら。
いや、ありがとうございます。でそのプラスプラザフェスなんですが、実は今回奥野くんのお母さんが出演もされてるんですが、ご存知でしたか。
いやもう今知りましたね。
知りましたんですか。
ほんまに今知りましたね。
また今後 YouTube にアーカイブと上げていくんで、ぜひご覧ください。というわけで話を戻すんですが、このプレイバックフェス、実は会場が会場の敷地が国が持ってる場所で、あそこを有効活用しようって言って動き出したっていう話を聞いたんですが、いやすごいと思いません？国をちょっとここあそこをどう使うなんて、まさかフェスに使われるなんて。会場実は西舞鶴のトレトレセンターの後ろって言ったらわかるかな、
ありますね、海上保安庁の。
そこがハーバーステージということで、ハーバーパークということで会場になってるんですけど、いやもう金村さんのもう行動力といいますか、やる気といいますか、本当にすごいなというふうに感じております。でちょっと話は変わるんですけど、僕の個人的に気になっていることをちょっとちらっと話したいんですけど、
はい、
順天堂の近くに新しい飲食店ができるだとかどうとかという話を
ありますね。
何ができるんですか。
和食里ができるらしいですよ。どうやら
舞鶴にチェーン店が増えてしまう、増えてしまう、いや増える、いいことですね。
いいことです、はい、もうこれ以上薬局増えられたらたまったもんじゃないんで。
そうですね。舞鶴はまあこれからどんどん飲食店が増えたりするんですかね、やっぱり。
うん、増えつつあるから増えていくんじゃないかなとは、個人的には、というか増えてほしいなとは、
ね、ですよね。これで市民が減るのを抑えれたり、もうどんどんなんていうの、こう遊ぶ場所がないっていうのを解消できることになるんじゃないかなとふうに思ってます。
そう
ですね。個人的に和食里なんですけど、食べ放題が気に入ってるというか、まあ、食べたことはないんですけど、
はいはいはい、
値段設定にすごい嬉しいなと思って、高校生とかが打ち上げ行くならいいかなと思って、ただちょっとここから遠いかなっていう。
そうですね、確かに。
だけど僕西高なんですけど、
はいはいはい、
けどマックとかと比べたら変わんないか、同じぐらいになっちゃうかな。
どう、いやギリギリ里の方が近いんじゃないかな。
ギリギリ里が近いかな。だけどね、文化祭終わりとかだったらね、
あ、
いい気になるかな。
いいな。
はい、というわけでちょっと話がごっちゃごちゃになってるんですけど、まあちょっとプレイバックフェスの方に戻していきたいと思います。
はい、
はい、このプレイバックフェスなんですけど、すでにもうチケットが販売されています。まず舞鶴市民割というものがありまして、市民割は1 days 1万円 2 days 1万9000円という値段になってまして、まあフェスどう思います、高いと思います、安いと思います。
いやもうフェスっていうものに僕行ったことがないんでもう5000円超えた時点でおってなったっすね今。
なるほど。実はまあフェスでこんなもんです。
あ、そんなもんなんです、ね、
ワンマンライブで1万円いくかな、いくかいかないかぐらいのものが結構多くて、はいはいはいはい、で今回いろんなアーティストさんが集まってるんで、っていうのを考えたらすごいお得ではあるのかなって僕的には思うんですよ。まあそれぞれいろいろあると思うんですけど、どうです、もしこの値段で2人のアーティストが、まあ、同じ日なのかは覚えてないですけど見れますってなりました、そしたら1万円出します。
出しちゃうっすね。
出しちゃいますよね。
出しちゃうね。
しかも本来であれば舞鶴とか地方の方ですよね、どっちかというと。
そうですね。
そこでフェスがあるってあんま考えれなくて。
考えられないっすね。
そう、ここでやってて交通費がかかんないんですよ。本来なら、まあ、新幹線なり飛行機なり、まあ、電車なりを駆使していかなきゃいけないところを舞鶴市民が見れるチャンス、はい、ということなんですけど、
安いね、そう考えると。
安いですよね、すごく。まあ、そのことを含めてちょっと紹介させてもらいます。まず舞鶴市以外に在住の方、 1days1 万1000円、 2days2 万円、また通常、まあ、中学生チケットが 1days5500円、 2days1 万1000円で、小中学生の市民割のチケットが 1days5000円で 2days1 万円となっております。 というわけでぜひ小学生中学生はこれも買いですね。
いやもう買いですね、はい、今すぐちょっと中学生に戻りたいくらいです。
ですよね、僕ももうちょっと若かったら半額ぐらいでいけたって考えたら、
いやもう全然若いじゃないの。
いやまあ高校生なんで大人料金でしか行けないんですよ。
あ、はい、高校生割はないんだ。
ないです。ただ市民割で500円、1000円ぐらいかな、安くなってます。はい、なんですけど今回チケットをわざわざ個人で買いに行くっていう必要性が実はなくて、代表者1名が舞鶴市民であることが確認できたら複数枚購入することができるんですね。
お、
だから例えば僕が友達と行くってなったら誰か1人に行かして、僕が1人で買いに行くとか分かんないですけど、それで買ったらいいっていうことなんですけど、実はこの市民割発売が現地での販売のみになってます。
なるほど。
その日時なんですけど来週の2月15、16この日には放送されてるのかな、この番組ギリギリ放送されてるかされてないかぐらいなんですけど、西舞鶴のここの市民プラザと、あと赤レンガパークの4号棟で販売になっております。でその時には皆さんを忘れず、運転免許証もしくはパスポート、マイナンバーカード、保険証、学生証などで舞鶴に住んでいるということが分かるような書類を持っていくようにしてください。で1人につき購入は7枚までです。で実はこれ小学生以上はチケットがいるんですけど、幼稚園児はいらないんです。だから別にお父さんお母さんはチケットを買って、持ってってあげたらいいんじゃないですかね。はい、子供はいい経験になると思います。でもちろんこちらは転売禁止になっております。今回チケットなんですけど、当日会場に持ってくとリストバンドが渡されて、
はいはいはいはい、
リストバンドをつけての入場となります。で今回プレイバックフェス個人的にいいなって思ってるのは、なんと入り口付近に、舞鶴のいろんなお店が集まってるんですよ。舞鶴に限らずっていうのもあるんですけど、それがなかなかラインナップが個人的に好きで、なんだろうな、マンガンジャマトのなんかとか、肉じゃがのなんかとか、
肉じゃがのなんか
っていうのをなんかフェスで食べてるのがすごい新鮮で、イベントとかに行って好きなアーティストを聞きながら舞鶴の特産物でできたものが食べれる、もうすごい舞鶴尽くしな経験ができてると思って毎回楽しく行かさせていただいております。はい、というわけでちょっと話を戻していきます。というわけでさっき、奥野くんからの好きなアーティストをこの2つ紹介していただいたんですけど、
はい、
僕的に気になってるのがシンガーズハイという若者バンドになります。ご存知ですか？
ご存知ないですね。
はい、このバンドなんですけど、めっちゃロン毛のボーカルとかがいて、結構自虐ネタを言う、自虐じゃないですけどバンドマンに対しての自虐というか、
あ
ロックバンドなんてどうして大したことないっすよみたいな、酒にも女にもだらしねえというような歌詞を出してまして、でこれがねなかなか刺さるんですね。ギターフレーズもミッドが効いて抜けるような気持ちいい音で、でなんといってもフェスは音響がすごいんですよ。フェスの音響っていうのはその辺の地元でやるライブと違って、ちゃんとウーファーとハイで出す別の音で分かれてて、前に立つと喉の奥がこうなんか体ごと揺らされるっていう低音を体感することができるんですね。
もう骨にまでね響くもんね。
あれがいいんですよ、フェスの醍醐味、そこですよ本当に。僕は家にスピーカーを置きたいってなった時にウーファーを導入したいんですけど、ちょっと1階も揺れるっていう、2階なんで僕の部屋が、問題があって、ウーファーを導入ってのがすごい難しいんですよ。だからもうフェスかライブハウスでしか体感できないっていう、この体験をしに行くためだけでもあるのかもしれないです。というわけで全然未来対談の話をできてないんですけど、
はい
はい、ちょっと舞鶴のことについてもお話ししようかなというふうに思います。めちゃくちゃ無茶ぶりなんですけど、最近舞鶴でのトピックなんかありますか？
トピックらしいトピックっつってもね、そんななんか大きな出来事があったっていうあれではないけど、この冬の時期とかになってくると思うのが、その、前の道の混み具合がすごいよねっていう、もうあれだとね、バスで通学してる子とかも結構しんどいんじゃないかなっていう風なのが思うから、バイパスが早いこと完成してくれたらなっていうのはありますかね。
なるほど。今年大雪もありましたが電車は止まらず普通に運行ということで、個人的には嬉しかったんですけど、バスの話が上がったんでちょっとちょうどバスの話をしようかなと思います。この間の舞鶴市議会でも挙げられたんですけど、バスの料金が高いと。
それはあるかもしれない、はい、
西舞鶴から東舞鶴駅で300円、ちょっと高すぎるのかね、けど京都に比べちゃうところがあって、僕的には どうですかね。
京都市内と比べるんだったらでもそんなもんなんじゃないかなっていう感じはするけれど、
さあまあ個人的にはもうちょっと値段を落としてくれた方が嬉しいし、そんなバスの循環が多いわけでもないし、電車も1時間に1本じゃないですか、まあ、って考えて300円でしかもスイカもついてないってなるとちょっと個人的には痛いですね。
確かに高いかもしれない。
ちょっとせめてスイカをつけてほしい、まあ、個人的な要望なんですけど、でしかもそのバスがちょっと区間がすごい曖昧で、例えば西舞鶴から東舞鶴に行かなくてもかな、行かなくても270円とかぐらい取られるんですよ。なんか駅からのとこで250円以上かな、なんか区間ごとのやつがすごい取られてて、でこの間の市議会でやっぱりあの舞鶴でやっぱお金回すためにもバスの料金安くして移動が楽になればなるほど東の、まあ、小中学生もバス簡単に使ってその西東に行けるし、そこでちゃんと人の動きがあればお金回るよねって話があったんですけど、そこに踏み切るのにお金がまたかかっちゃうという、
そう、
そこが難しいところですよね。さあというわけでそろそろ番組も終了の時間に近づいてまいりました。まだ大丈夫ですか。はい、らしいです。
また大丈夫らしい、
ね、話をどう伸ばそうかっていう、まあ、カットもできると思うんでこれは、はい、ちょっとあの話を広げたいと思うんですけど、じゃあ日本政治に戻しましょう。じゃあ、あの日本政治の話をちょっとしていきたいと思います、
はい、
さあこの間かな、あのトランプさんと石破さんが海外で、
はいはいはい、
あの初めて会うということなんですけど、僕はそれがすごい不安なんですよ、
はい、
石破さんはあの態度的にどうなんだろうっていうのが僕は個人的にありまして、これ FM 大丈夫ですか言っても、はい、でらしいんですけど、あの石破さんの、ね、対応が僕個人的にすごい満足いかなくて、
はいはいはい、
あのこの間のね、あの、まあ、サミットとかもあったと思うんですけど、サミットじゃないか、まあ、会談とかで、はい、そのいろんな方の、ね、外国 の、 あの大臣とかがちゃんと立って挨拶してるのに一人ボケっとあのバーっと座って、まあ、いくらなんでもちょっとあれはないかなというふうに思ってるし、この間のテレビ取材であのいろんな選挙区で活動してきて選挙していくで総理大臣にまでなると国民の気持ちが分からなくなるんですよという発言までしてしまった。さあどうする自民党、本当にいいのかというふうに思ってるんですけど、すごい思想が入ってるかもしれないですけど、どう思いますか。
いやーもうすごいね今時の高校生って僕そんなにあの政治に対して関心持ったことなくって、もうそんな政治に対して関心を持つ余裕がなかったっていうのもあれなんだけど、なんか、うん、まあでも確かに、まあ、SNS とか見てるとその政治に対する不信感を募らせてる人とかも結構いて、で僕のその取ろうと思ってる資格とかも結構その政治とまではいかずとも法律が結構絡んでくるので、あの税金がどうだとかこうだああだみたいな話が絡んできた時にちょっと今の政治じゃやばいよねみたいな話にはちょこちょこもう友達間でそういう風な話が出るようになっちゃったんで、まあなんとかぼんやりといい方向に向いてくれないかなとか思いながら、でも今までそのやっぱり政治に対して関心を持ってなかったんで、今どういう状況でどういう風になるのが理想でどうなったら良くないよっていうのが全く持って分かんないんで、ちょっと今ジン君のあの熱さに触れることができたんで、ちょっと政治もう少し関心持って見てみようかなと思いましたね。
はい、そうこの番組のコンセプトなんで若者の政治意識を高める、政治参加を高めるということなんで、まあその意識を皆さん大切に、まあ、今後も日本のことを見ていきましょう。そして最後にちょっと告知だけさせてください。カラヤブ2025年が6月22日日曜日に舞鶴赤レンガにて午後とにて開催します。 まあ、おいおいインスタグラム等でいろいろ告知していくのでぜひ皆さん確認してください。というわけでこの番組は2月11日に収録をしています。まず舞鶴プレイバックフェスの出演者などの最新情報は舞鶴プレイバックフェスの公式サイト X インスタグラムなどで確認してください。というわけで今回はそろそろお時間というかもう時間を超過しております。はい、すいません。はい、そろそろ番組はエンディングの時間となりました。この番組に参加いただける10代20代の方を募集しています。興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか舞鶴未来対談で検索してみてください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。はい、僕は来年から投票に行けます。はい、この番組は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。